ただきまして、唱演賛美歌543番をご一緒に唱演いたしましょう。
Thank you.
17章11節から19節、新約聖書142ページにございます。ルカによる福音書17章11節から19節、お読みいたします。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったのが、声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れてください、と言った。イエスは、重い病を患っている人たちを見て、祭司たちのところへ行って、体を見せなさい、と言われた。彼らは、そこへ行く途中で強くされた。その中の一人は、自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そして、イエスの足元にひれ伏して感謝した。この人は、サマリア人だった。そこで、イエスは言われた。強くされたのは10人ではなかった。他の9人はどこかに、この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないの。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。以上です。お祈りいたします。梅雨空の中、今日も社長が教会の会場で礼拝が守られることを感謝いたします。今日は久しぶりに遠方より部の先生に来ていただき、メッセージを受けることを本当に感謝いたします。コロナの影響で先が見えないことも多くありますが、私たちはの言葉によって光が与えられていることに感謝です。どうぞ今日語られるメッセージをしっかり心に留め、一週間の歩みの道を見せてください。病の中にある方々、大きな災害で先が見えなくなっている方々のように、愛と希望をお与えください。この礼拝が始めより終わりまで守りの中で行われますように、これらの感謝というのにイエス様のお名前を通してお前に捧げいたします。それではご一緒に賛美歌賛美いたしましょう。501番です。
Thank you. に、この4ヶ月間、この安岡教会に来て御用ができなかったこと、本当に申し訳なく思います。新型コロナウイルス感染の影響、拡大の影響がありましたけれども、しかしながら私自身顧みる点、反省するべき点がありました。それは私の使わされている山口信仰教会の一人一人に、私はこの安岡教会に使わされていることの意味、喜び、使命感、そしていつも受けて帰る恵みをどれだけ証ししていただろうかという、その反省です。本当に私自身こちらに来て山口では得られない恵みをたくさんいただいてますし、皆さんのことも思い浮かべてお祈りをしています。だけれどもそれは自分や妻止まりではなかった。やはり派遣してもらう山口信仰教会に感染が広がっていても、それでも私は使わされていくんだという、そこの共通の認識があったか、そのことは反省しています。今日先ほどの CS、子どもメッセ、CS レナルに本当にたくさんの恵みをいただきました。きっと今日この後この礼拝、その後の交わりでもたくさんの恵みを得られると確信しています。今日得た喜びを帰ってからしっかり山口信仰教会の皆さんに伝えることを示されています。4ヶ月ほぼ山口市から出られない、ずっとストレスの中にありました。また会議や出張というものもなく、牧師同士も、電話やパソコンの画面でしか会えない、まあ、そういうストレスがかかる中にいましたけども、やっと今日このように出かけていって御用させていただける、本当に大きな恵みだと思います。まだ感染は広がっていますけれども、それでも時が来てこのように今日安岡教会に使わされることに意味があるんだと思います。本当に改めて使わされていることの喜びを感じるのか、それともこれまで4ヶ月ずっと山口にとどまっていなきゃいけない、そのとどまらなきゃいけなかった苦しみをずっと神に不満を言い続けるのか、それは大きな違いがあるなということを自分自身示されています。先ほど教会学校の礼拝で歌った歌があるんですけども、このファイル、青いファイルの2番に感謝しますという歌があるんですね。ちょっと紹介します。感謝します、試みに合わせ鍛えたもう主の導き、感謝します、悲しみの、苦しみの中に育てたもう主の御心、叱うし願う道が閉ざされた時は目の前が暗くなりました、どんな時でもあなたの約束を忘れないものとしてください。私たちの周りにも先の見えない、コロナだけじゃなくていろんな苦しみがある、先が見えない、目の前が暗くなる、道が閉ざされることがたくさんあります。しかしそんな中で何が大事なのか、今日示されている説教箇所を通して皆さんと御言葉を味わいたいと思います。それでは、聖書をご覧いただきますでしょうか。今日の箇所、新教大学では11節から19節が一つの括りになっていますが、前半部分11節から13節をご覧ください。ここではまさに今私たちを騒がしている感染する病気のことが出てきます。ちょっと種類は違いますが、そして今世界で問題になっている民族間の対立もここで出てきます。 て人々を愛される、愛し抜かれるイエスの姿が書かれます。この感染する病気も民族間や人種の対立も私たちの大きなニュースになっている事柄ですので、この11節から13節はまたいつか機会があればこちらで私がお話しできる機会があればと思います。今日はそれより後ろ後半の14節から19節の御言葉を味わいたいと思います。テーマは感謝することと神を賛美することです。それではまず14節から読んでみます。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。ここでは病人たちが治る前から信じて行動した、そのことが読み取れるのです。このイエスが言われているこの指示の基となっているのが旧約聖書レビ記13章に記された律法の規定です。興味のある方は、お家に帰られてレビ記の13章を開けてみてください。重い不病にかかって神たちから隔離されていた人たちがその病気を癒された場合、その証言は神に仕える祭司にしてもらわなければならないというふうに書いてあります。ですのでイエスは祭司に見せなさいと言われたのです。しかし注目したいことがあります。イエスは治療行為をされたわけではないんですね。他の箇所で手で触れられたとかいろいろ出ますけれども、ここではイエスは一切治療行為はされていません。ただここ14節にあるように祭司に見せなさいと言われただけです。14節前半のこの時点ではまだ重い皮膚病は治っていないんです。しかしこの患っている10人はそれでもイエスの言葉を信じて従い最初のところに出発したんですね。信じて一歩を踏み出した彼らは道中で自分の病気が治ったことを知るのです。イエスによる癒しの場面は聖書に他にたくさんありますけれども、信じて従うその途中で神の祝福が来ること多いですけれども、この場面もまさにそうなんです。ここまでは10人全員が素晴らしい信仰を持っているように読み取れます。まだ治っていないのに主の言葉を信じて一歩を踏み出す、これは目の前におられるイエス・キリストが神の子であり癒し主であると信じたからでしょう。彼らは重い皮膚病という大変な試練を通して簡単には持てない信仰を持つことができたのです。しかしここからが大事です。でもあなたの信仰があなたを救ったとこの後イエスに言われるのは10人のうちたった1人サマリア人だけでした。残りの時間台につけたような救いをもたらす信仰とは一体何なのかを学んでいきましょう。ユダヤ人の病人9人とサマリア人の病人がはっきり分かれたのが15節と16節の場合です。この15と16を読んでみます。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だ。 でサマリア人は祭司の方に行く足取りを一旦止めます。そしてぐるっと向きを変えてイエスに感謝を伝えに戻ったのです。しかもこれただほんの少しお礼を言ったのと違うんですね。15の後半をご覧ください。大声で神を賛美しながら、ここから分かるのは感謝が満ち溢れています。しかもそれがずっと続いている様子です。さらに16節の最初をご覧ください。イエスの足元にひれ伏した。これもこのサマリア人の心がよく現れています。イエスを神として恐れ敬っている姿勢です。どんな言葉で感謝を述べたかはここには書いてありませんけれども、でも言葉はどうあれその姿勢が何より物語っているのではないでしょうか。このサマリア人が病気がただ癒されただけにとどまらず、心も魂も全く癒され救いを受けた、そのことが十節のイエスの宣言からわかります。しかしながら残りの9人は病気は癒されましたが、魂がこの時癒されたかどうかわからない、もっと言えば救われなかった、この時点では救われなかったことがわかるんです。で残りの9人が癒されたことに対してイエスに対して感謝をしていなかったかというと、そうではないでしょう。イエスに対し、神に対し感謝したと思うのです。イエスのもとに引き返さずにすぐに祭司のところに行ったのは一体なぜでしょうか。それはよく言われていますけど、長い間引き裂かれていた家族などとの再会を急いだからでしょう。皆さんその気持ちに今は慣れると思います。多分今のコロナ禍でいつも会っていた人に会えない、大事な人なのに会うことができない、そういう経験を皆さんなさっていると思います。私もそうです。愛する家族や友人と電話越しの交わりしかできません。もしワクチンができてコロナが撲滅されたとか、ある程度感染がゼロになったら、本当に喜んで皆さん飛んでいくように会いに行かれると思うんですね。そのことを考えるとこの9人は批判できない、誰も非難できないんじゃないかな、そう感じられると思います。私は今回この箇所を黙想していてあることに気づかされました。それは苦しい体験や出来事にも感謝することの大切さです。重い不病にかかり人々から隔離される、それは想像を絶する辛さのはずです。私も前任地が香川でしたから、瀬戸内のハンセン氏病の方が隔離されている島に何度か行きましたけれども、本当に彼らの心境想像を絶するものがあります。よく話を聞きましたけれども、信仰をその後持った方も、信仰を持ってもなんで自分がこんな目に遭ってしまったのか、そういうふうに神への恨みがふつふつと蘇るということがたくさんあったというふうに言われていました。この人たちのことを考えてみましょう。イエスに癒してもらったからといって失った時間が帰るわけではありません。神へのわだかまり、 恨みの思いは全て消えることはなかったんじゃないか。今回私は黙想していて、そんなことを考えさせられたんです。祭司のところに行く道を急いだユダヤ人の9人、この心にあったのは、失われた時間を一刻も早く取り戻したい、そういう思いだったでしょう。なんでそもそも自分がこんな病気に感染してしまったんだ、なんで人々から隔離されなきゃいけないんだ、もうこの苦しかった時を一刻も早く忘れて失った時間を取り戻したい、そういう思いが強いからこそイエスに感謝の思いを表しに行くよりも先に祭司のところに行った。無理もないことだと改めて今回思いました。この9人が白状なのではなく、私たちにも同じ気持ちがあるんだということを思います。特に私自身のことでお話します。私はいろんな恨み事、そして人を悪く思う思いっていうのはなかなか止められない、消すことができません。本当に牧師なのに、本当に許さなきゃいけないと思っているのにできない、神様の文句を言うことも本当に多いです。で、特に前任地の香川であったことっていうのは本当に辛いことの連続でした。教会の方にも本当によく支えていただきましたけれども、それでも体調に支障をきたすほどいろんな耐えられない、本当にこんなことが起こるのかということが次々にありました。体調が悪い中で寝る間もなく仕事をしなければいけない状況でした。家族も心配していましたが、それでも状況が良くならないんですね。どうして自分がこんな目に遭わなきゃいけないんだ、そしてやっちゃいけないんですけども、周りの牧師と比較するということを本当に当時していました。あの先生にはあんだけしか試練がないのに、どうして自分ばっかり辛くして牧師しているような、神様不平等だ、そんなことも思ったものです。実際はその方の苦労での自分が分かるわけではないのに、そんなことを思ってしまいました。そういう状況で、本当に最後の最後そんな状況だったんですけれども、神様の不思議な導きによって山口に拾われてきたわけです。正直最初は新しい日々を始めたいという思いばかりで、前任地の日々を神に感謝するということは少なかったように思います。それから3年が経ちました。この牧師、この今山口で牧師として歩めているのも、前任地でのいろいろな経験があればこそです。全てが神の御手のうちにあることですから、今恵まれて感謝だと思うことだけじゃなくて、苦しかったことも含め、もっともっと神に感謝を捧げる自分になりたいなと今回改めて思わされました。さて、聖書に話を戻します。この癒されたサマリア人も、病そのものが治っても感染によって失った時間が戻るわけではないということを思いました。なんでこんな病気に感染してしまったのだという思いは、私は消えていないと思うんですね。完全には消せていない。しかしそれでも神を大声で賛美し続けました。イエスのもとにひれ伏して心からの感謝を伝えたのです。苦しいことも含め全てこの一切が神の御手にあることを受け入れて、その上で感謝をしています。こういう信仰が19節にあるように、救いをもたらす信仰だ、ある意味特別な信仰だとイエスが認められたんです。 私もまだまだだと本当に思います。有名な御言葉、皆さんもうお家にかけてあるという方も多いと思います。第一テサロニケの5章の16節から18節、有名な言葉ですけど、私はこの癒されたサマリア人の姿と第一テサロニケ5章の16から18が重なりましたのでご紹介します。読みますのでお聞きください。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなたに望んでおられる。ここには神が私たちに望まれる3つのことが出てきていますが、実は全部難しい、簡単ではないんですね。1つ目がいつも神にあって喜ぶ、ただ笑顔というんじゃないです、神にあって喜ぶ。そして2番目神に祈ること、3つ目の感謝しなさいですけど、これは嬉しいことだけでなく、今話してきたように苦しかったこと、悲しかったことも含め、どんなことも神の御手のうちにあることに対して感謝することです。どれもあなたの信仰があなたを救ったと言われるこのサマリア人の信仰の姿勢に表れています。私たちはどうでしょうか。神への祈り、そして神を喜ぶこと、神に感謝すること、これは苦しみが完全になくならないとできないのではありません。今日見たようにこのサマリア人、苦しみが消え去ったわけではないことを思い出しましょう。それでも神に感謝し続けるなら、さらに高みへと神を導いてくださいます。ここにおられる皆さんそれぞれに苦難、試練、そして思い出すのが嫌な過去の傷もあることでしょう。現在のコロナもそうですが、試練の意味が全くわからないものもたくさんあります。でも神は愛の御手のうちに全てを導いておられます。神に導かれている日々に感謝し、神を褒めたたえながら、このサマリア人のように共に歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。今日はこのように安岡教会に来て4ヶ月ぶりに皆さんと共に礼拝を守りました。心から感謝いたします。感染が拡大する中でありますけれども、この時をあなたから与えられ、あなたが許してくださり、この時があったことを感謝いたします。今コロナ禍にあり、非常にいろんなことが元通りにならない、不自由なことがたくさんあります。でもこの苦しみは永遠に続くものではありません。いつか終わり、そしていつでもあなたが共にいてくださる、その愛を今日の場所からも読み取ることができるように、神様、今苦しい中にあってもそれでもあなたが共にいてくださる、最善に導いてください。苦しい出来事の中にもあなたの愛がある、そのことを感謝し褒めたたえる私たちにさせてください。どうかこれからの安岡教会の歩みも、そうしたいろいろある中で主が共におられる喜びを味わいつつ歩むものであるように導いてください。自然災害も多発しています。またコロナの影響はまだ世界中で多く広がっています。どうか今苦しみにある方々をあなたがお守りくださいます。そしてどうかそういう暗い中にあって、この安岡教会があなたにある愛と希望を発信する教会として、これからも用いられ続け、 そして救われる魂を起こしてください。すべてに感謝し、尊いイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 ここに集いし一同の上に、また安岡教会につながるお一人お一人、そのご家族の上に、これからも豊かにありますように。アーメン。